ヘブル人への手紙2章。こういうわけだから、私たちは聞かされていることを一層強く心に留めなければならない。そうでないと押し流されてしまう。というのは、御使いたちを通して語られた御言葉が効力を持ち、あらゆる罪過と不従順とに対して正当な報いが加えられたとすれば、私たちはこんなにたっとい救いをなおざりにしては、どうして報いを逃れることができようか。この救いははじめ主によって語られたものであって、聞いた人々から私たちに明かしされ、さらに神も印と不思議と様々な力ある技とにより、また御旨に従い聖霊を各自に賜うことによって証をされたのである。一体神は私たちがここで語っている来たるべき世界を御使いたちに服従させることはなさらなかった。聖書はある箇所でこう証ししている。人間が何者だからこれを御心に止められるのだろうか。人の子が何者だからこれを顧みられるのだろうか。あなたはしばらくの間彼を御使いたちよりも低いものとなし、栄光と誉れとを冠として彼に与え、万物をその足の下に服従させてくださった。万物を彼に服従させてくださったという以上、服従しないものは何一つ残されていないはずである。しかし今もなお万物が彼に服従している事実を私たちは見ていない。ただしばらくの間御使いたちよりも低いものとされたイエスが死の苦しみのゆえに栄光と誉れとを冠として与えられたのを見る。それは彼が神の恵みによって全ての人のために死を味わわれるためであった。なぜなら万物の帰すべき方、万物を作られた方が多くの子らを栄光に導くのに、彼らの救いの君を苦難を通して全うされたのは彼にふさわしいことであったからである。実に清める方も清められる者たちも皆一人の方から出ている。それゆえに主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥とされない。すなわち私は皆を私の兄弟たちに告げ知らせ、教会の中であなたを褒め歌おうと言い、また私は彼により頼む、また見よ私と神が私に賜った子らとはと言われた。このように子たちは血と肉とに共に預かっているので、イエスもまた同様にそれらを備えておられる。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷となっていた者たちを解き放つためである。確かに彼は天使たちを助けることはしないで、アブラハムの子孫を助けられた。そこでイエスは神の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪をあがらうために、あらゆる点において、兄弟たちと同じようにならねばならなかった。主ご自身、試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある者たちを助けることができるのである。